さあ、続いては暮らしの便利教えましょうのコーナーです。さあ、今回はですね、ブリコケラ店にお邪魔してスタッフ松下さんにお話伺っていきます。松下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマが冬の散歩、ウォーキングを楽しもうということで、まあ、冬に行う適度な運動ということでね、お届けしていきたいと思うんですが、寒い季節、もう外に出るのも億劫で、運動がとにかく面倒になりがちではないでしょうか。もう少し暖かくなってから始めようと先送りにしてしまう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、今回は寒い時期からでも始めやすい散歩やウォーキングのメリット、あと注意点についてね、紹介していただきたいと思うんですが、まずはじゃあメリットから1つ目お願いします。
はい、冬は運動習慣化がしやすいということがあります。散歩やウォーキングを行うと体は熱を発生させます。暑い季節は大量の汗をかき、体力の消耗が激しくなります。運動が辛く続けにくい季節です。逆に寒い季節は体が徐々に暖かくなるので、辛く感じるハードルが低く、運動習慣化がしやすいわけです。
確かにこれ言えますね。なんだか新年度を迎えて、例えば春とかですね、まあ、そういったタイミングで始めようとなっても、すぐに夏やってきます。すぐに暑い季節来ますから、ちょっと始めてもですね、うわ、もう暑くなったから今日はやめておこうとなりがち。これはすごくわかりますね。それだったら今ぐらいのちょっと気温低めの季節にですね、始めて歩いているうちに体がポカポカあったかくなる。これだったら体力もつきますし、適度な運動につながっていきそうですね。そして2つ目お願いします。
はい、春先の体力低下を防げます。冬に運動をしていないと体力低下を招きます。春は新しいスタートが何かと多い季節です。その時に体力低下しているとうまくスタートできないかもしれません。
やっぱりこう新年度始まって新しい環境に身を置く方もいらっしゃるでしょうし、あと新社会人の皆さんだったら、例えば歩いて通勤とかですね、そういったこともなってくるかもしれませんが、その時に歩くのがしんどいっていうのは、もうすでに仕事行くのがしんどくなっちゃうっていうことにもつながったりしますからね。やっぱり冬のうちに体力を蓄えておくっていうのは大事かと思いますね。さあ、3つ目のメリットお願いします。
はい、体温と免疫力がアップします。体温の 40% は筋肉から作られます。筋肉量が多い下半身を使う散歩、ウォーキングは体温を上げやすい運動です。体温が上がると免疫力もアップします。また激しすぎる運動は免疫力を逆に下げることがありますが、散歩やウォーキングは適度な運動量なのでおすすめです。
そうなんですね。3つ目、体温と免疫力アップにつながるということで、体温の 40% って筋肉から作られるんですね。確かにジョギングとかウォーキングやってると、やっぱりこの足の太い筋肉っていうのをね、使ってるなというイメージありますもんね。ですので、こういったことがその体温を上げて、それが免疫力アップにもつながるということですね。これなんか大事なポイントですね。そして4つ目お願いします。
はい、気分転換ができます。風景や季節を感じながらの散歩、ウォーキングはリラックスしやすく、脳もリフレッシュするので、ストレス解消にも役立ちます。
これもね、確かに分かりますね。やっぱり外に出て新鮮な空気を吸いながら運動をする。寒くてね、室内のずっと同じ場所にこもっていたりすると、やっぱり気分転換ってどうしてもやりにくいですよね。外に出て違う風景、景色、季節の移り変わりっていうのを眺めていると、それだけでこうリラックスしてね、脳もリフレッシュするっていうのはすごくうなずけますね。いや、ここまで聞いただけでも、随分ウォーキングや散歩っていうのはこの時期いいんだなって分かりますが、ただその一方で注意点もいくつかありまして、これが主に寒さ対策ということなんですね。1つ目お願いします。
はい、まずは運動前の体温を上げておくことです。散歩やウォーキングの前に食事や温かい飲み物をとって体温を上げましょう。食事はすぐにエネルギーに変わるご飯やパンなどの炭水化物、魚や豆腐などの低脂肪のタンパク質がおすすめです。飲み物は白湯や野菜スープ、味噌汁が良いでしょう。
このあたりはちょっと盲点かもしれませんね。だいたいこう冬の散歩、ウォーキング、まあ外出て最初は寒いけど、歩いていたら体がポカポカしてくるだろうと思いがちなんですが、もう部屋を出る前から何かこうあったかい食事だったり飲み物だったりで体をあらかじめ温めておく、これもですね、その快適な運動にやっぱりつながっていくと、確かに言われてみればそうですね。そして2つ目お願いします。
はい、室内でウォーミングアップをしておきましょう。 暖かい室内で怪我防止を兼ねて、ストレッチや軽い屈伸運動で体をほぐしながらウォーミングアップをしましょう。
確かに寒い季節ですと、部屋の中にいたりするとですね、大体同じ姿勢でずっといたりします。しかも寒い季節ですから、やっぱり体が凝り固まってるっていうね、こともあるかもしれません。それが思わぬ怪我につながるかもしれないので、それだったら寒い外に出る前に、あったかい室内である程度準備運動、ウォーミングアップをしておくっていうこともやっぱり大事ですね。そして3つ目お願いします。
はい、衣服で寒さ対策をしてください。帽子、手袋、マフラー、タイツなどを活用して体温低下を防ぎましょう。頭部、首、手首、足首は体から熱が逃げやすいので注意をしましょう。衣服は厚着より重ね着にすると1枚ずつで調節しやすくなります。
そうなんですね。最後は身につけるものの注意点ということで、帽子や手袋、マフラー、タイツなどをうまく活用しましょうということです。で、さっきね、松下さんからお話あったように、頭、首、手首、足首、特にね、名前に首がつく部分っていうのはですね、重点的にこう温めておく方がいいという話はよく聞きますよね。あと衣服の調節のしやすさ、これはやっぱり1枚厚着をするよりは複数のものをですね、重ね着しておいて徐々に脱ぎ着していくっていうのが、やっぱりこれ体温調節にはいいポイントということなんですね。ぜひ皆さんも注意しておいてください。あと、これに合わせてですね、ウォーキングや散歩の際に歩数計なども合わせて持っておくと、これモチベーションアップにやっぱりつながると思いますね。今日は何歩歩いた、あ、思いのほか結構歩いてるな、明日も頑張ろうというふうになるでしょうし、あと夜に散歩ウォーキングをされたいという方はですね、ぜひ反射タスキや反射リストバンドというものも売られていますので、ぜひ皆さんこちらもね、チェックしていただきたいと思います。お近くのホームセンター丸2、ホームセンターハマート、ホームセンターブリコでよろしくお願いします。さあ、今回はブリコキャラ店にお邪魔して、スタッフの松下さんにお話を伺いました。松下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。